さらちゃん、
はい、
今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。ご機嫌よろしゅうございます。
ご機嫌よろしゅうございます、はい、毎回ね、さらちゃんの、うん、今日はお家で収録させていただいております。ありがとうございます、はい、
久しぶりです。
お花に囲まれたこのスタジオでね、
本当ね、夏の花で盛りましたか、はい、そして翔くん、この黄色の濃い色、これ何色、うん、
これは何だろう、だいだい色みたいな感
じかな。あ、で言う人がおるけど、山吹
色。山吹色。絵の具であったね。
あったでしょ、山吹色ってあったやろ。山吹の花。
はあ。
この花が咲き始めたら、炉から風呂に変えるという。冬仕様から夏仕様にお茶は変えますよと。
炉っていうのは何だろうか、
いろりみたいな、
いろりみたいなものから
ブンブン茶釜みたいな、
ズボッとこう畳の部屋の下に、
う
ん、床下にあるようなものから、
う
ん、釣り釜というか、
そんなようなの、うん、なんていうのかしら、ブンブン茶釜みたいな、どっちりしたたぬきさんみたいなのに変わっていきますよっていう、夏仕様のにな
ると、
うん、日本小さいといえどもね、まだ、うん、ここら辺り四国はもう桜終わっちゃったけど、
終わった、ね、うん、
まだ東北の方はこれからいう感じでしょ。
なるほど、
うん、だから何月何日に夏仕様に変わりますよというんじゃなくて、お花でねとすると全国で違ってくるし、またその年によって違ってくるという、
うん、それがなんか確かかもしれんね。
本来は
そうだろうね。
そうだと思う、うん、だって寒い年もありゃね、ぬくい年もあるし、うん、ね、
あると思う、
その地方でね、あるので。
山吹色ってこう聞いたことはあるけどさ、うん、いざこのパッと花を出されて、
うん、
これは何でしょうって聞かれても、うん、私はね答えられませんでした、ね、
でパシッと写したり
する。そう今はこうスマートフォンの Google 検索で写真でね、うん、例えば画像検索もできるけん、うん、
恐ろしいね、
恐ろしい時代やで、
ほん
と、ということでね、今日は、うん、まあ、そのお花に囲まれたスタジオで、
はいはい、
さらにこう飲み物までいただきまして、
はいはい、
選んでいいよって言って
言いながら、リンゴジュースとリンゴジュース
どっちがいい、リンゴとリンゴを選んでいいよって言われて私はね、この信州長野のリンゴを選ば
せていただきました。良かったです、日本人でね、
ありがとうございます。
こっちも飲んでいいからね、
はい、ありがとうございます、いただきながらということで、はい、前回がちょっとこれ難しい四字熟語というか、
和気静寂、
はい、和気静寂でしたね、うん、僕も結構ちんぷんかんぷんな感じだったから、
うん、ま
あ、あの変な質問したかもしれないけど、どう、あの前の回を振り返ると、
これはね本当にありがたい、私もへこんでたのよ、ちょっと詰め込みすぎて、あの、
じゃあ、うん、どう、今日は、まあ、不易流行をテーマに毎回やるけども、うん、じゃあ結構感想もらって、じゃあそれをちょっと振り返る回にしてみようか。
そうしてみましょう。
ああ、分かった、はい、じゃあそれどんな回
か、ちょっとごめんよ、
うん、
一つあの訂正がありました、
うん、
和気静寂の時に、
はい、
言語はだいたい3000ぐらい世の中にあるらしいという話をしたんだけれど、うん、ちょっと気になってね、
うん、
気になってたらパッと入ってきたんだけど、うん、8000とかいう言葉を聞いたもんだから、おやと思ってね、ちょっと調べてみたの、はい、そしたらあのエスノローグサイトというところ、
はい、
2021年分で7139言語があるらしい、
はいはいはい、
でもそのうちの 40% はね、うん、絶滅危の危機にあると。
あ、じゃあ本当に数名しか話せないだとか、
1000人以下、
はあ、1000人以下
というのが絶滅の危機にありました。
その言語っていうのは、うん、その方言を踏まえての、なので日本で言うとその方言も1と数えられるんだろうか、うん、それとも日本語は日本語、
そう、
ほう、で内縄口は内縄口ぐらいの感じなのか
はあるかもわからんけども、
基本的にはじゃあ国によって292カ国語プラスで、なんだろう、その一つの言語だけじゃなくて、うん、いろんな民族が7000ぐらい使っているぞ。
そう、1番がね、
うん、
中国語だけれども北京語となってたから、中国で4つぐらいあるの
かしら。そうやね、広東、あとはマンダリンだとかいろんな、
そう
高貴な中華圏のやつとかいろいろあるみたいだけど、
うんうん、それで北京語と書いてあったから、ということはあの国 単位ということではないんじゃなというのが分かったんだけれどもね。ちなみにあの2番目がスペイン語で、3番目が英語、4番目がヒンディー語、
まあ、人口と比例して
そんな感じやね。そういうことので、あの訂正させていただきます。7139の言語があるそうです。
確認されていると、
はい、
2021年時点で
ってことです
ね。
そうです、
ありがとう
ございます。ということだそうです。それからね、和形静寂のでね、浦仙家学園ちゃんがね、
うん、
とても素敵な言葉をくださったのね、
はい、
テレビ番組でね、
うん、
あのお茶の先生をしているので、
はい、
あのお茶に意味があるんかと言われたら意味があるんかどうかわからんがやるんやという、
うん、
テレビ番組で見て言ってたよっていう話をしたと思うね。
ああったね、
その時にね、うん、それに対してね、浦仙家学園ちゃんも、
うん、
学園で先輩から教わりましたと、
うん、
そのことについてわからんがやるんやということをね、1年経ったら当たり前になり、
うん、
2年経ったら様になり、
うん、
3年経ったら理屈ではなく必要なことだったと感謝しました、
ほ
うというメールをいただきました。
これってさ、この 今1年ごとって言ってやんか、
うん、
でもさ1年間のうちにその動きをするのも数限られるやん、
うん、
同じ数を例えば3ヶ月にギリギリッと詰め込んだ場合は、
うん、
それを1年後分かるような当たり前だとか、
うん、
それがにな変わってくるもんなの、やっぱり1年間っていう時間は必要なんだろうか。
時間はもちろん必要だけれども、うん、人によって違うかもしれない。まだあの感じてない人もいるかもしれないし、何十年経っても。
なるほどね、うん、基準的には1年間ぐらいの数をこなせれば、
うん、やっぱり繰り返す期間というのが、
うん、これ大体長いか短いか、話めちゃくちゃそれるけど、うん、
あるよ、
かなちゃんって1年間にお茶何回ぐらいする
の？私毎日じゃから。
ああ、そういうことか。
そう、
あ、お稽古され、お稽古に通われてる方っていうのは、まあ週に回ぐらい
があればいい
よね。あればいいぐらい、
ね、みんな週に1回も通えない人の方が多かったりするからね。
その今言われてた学園の方っていうのの、うん、先ほどの1年の定義っていうのは、
うん、
毎日やって1年なんだろうか。
ほぼね、そうだと思う。
そういうことか。
学園、浦仙家学園に行かれている から ね、
ね、ありがとう、ご
めん、ね、だと思います。いやいやいやいや、いや、これはね本当に、うん、それからあの浦仙家学園ちゃんがね、
うん、
野村萬斎さんの誤作動をしないために型はあるっていうのがあったでしょ、ね、うん、それに対しては徹底して型を身につけた方だからこそ言える言葉でしょうねと。
確かに ね、
そうね、
中途半端な人がやっても誤作動してるじゃないかって
、そうそうそうだからね、ちゃんちゃんやから。
うん、
それからもう一つ、野村萬斎さん、型は感情を凌駕すると言われたことに対して、
うん、
人の浅はかな思いを超越して伝える力が型にはあると思います。
なるほどね、うん、
もう素晴らしい。
心を無にしてでもできるぐらい染み込ませろと、
うん、そう、そういうことね、
いうことやね。
そう、染み込ませることを強いてしていれば染み込むんじゃね、
うん、
きっとね、
っていうことなんや
ろな。うん、それから宇和島の恵子先生ね、
いつもありがとうございます、
ね、恵子先生ね、2回拝聴いたしましたと。
なるほど、1回じゃあ
ちょっとなっぱさん何も言うとるんじゃろうと思ってもろたんかね。
出た出た、いつものあれだ
った、ね、そう、それでも2回聞いちゃろうかと思って遅れてね、ありがたいことです。その聞いているうちにね、ふと32年前の利休さんの400年期よ、亡くなられて400年期の展示会、京都国立博物館であったらしいのね、それに日帰りで行かれたことを思い出して、その折の資料をね、私にメールで送ってくださったの。
貴重な資料をやね。
そう、パッと分かるように大事になさってるってことね、
うん、ちゃんと、ま、豆だね、
豆ですね、皆さん
素晴らしい、
本当ね。でその中の、空飛ぶ家元さんのね、
うん、
千の利休天に寄せてという32年前の資料の中にね、その寄せてという文章が、長い文章が載ってたのね。それをすごく要約して言うよ。日常茶飯という言葉があります。お茶を飲むことと食事とは最も日常的な行為であるということです。お茶会とは前半食事、中休みして後半お茶を飲む、それだけの行為で成り立っています。で、お茶会とは食事をしてお茶を飲むという行為の中から精神的な高まりを得ることのできる生活文化です。茶の湯は世界に誇るサロン文化を形成していると言っても過言ではありません、という言葉を、空飛ぶ家元さんがね、載せてくださっているの。もう一つは空飛ぶ家元さん、茶道は人間一人一人が最も個性的であることを意図します。
うん、
ね、ずっとこの空飛ぶ家元さんはそのことを言い続けてらっしゃるのよ。
すごいね、そのお茶会を要約して、
うん、
単純なことをしてるんだぞと、
う
ん、ただそこには個性があるからこそ、うん、みんな違ってそれぞれ楽しめるいうようなものになってるんだと。
そう、
シンプルっていうか、その構造が簡単に察しされてるからこそ個性が光るんだよっていうことを言いたいのかな。
そう言いたいのね。それから、あの、ねばならない、
うん、
これを間違いこうしなくちゃいけないみたいなのが何百年も続いて、利休さん亡くなってから前回言ったように続いているかのようなと面があるから、それをずっとそうじゃないと、ね、個性的であることを意図しますということを言い続けて出してくださってるのね、うん、きっとね。今回それを確認できました、恵子先生にね。
それも本当に二十数年前の資料にも同じく貫かれているということはもう素晴らしいね。
ね、
なるほどね、
素晴らしいね。それから、また変わります、
はい、
玲子さん姉さん、
あら、あ、ありがとうございます、う
ん、流されながら流れないものを持つ、愚直になれって言ったのがあったね、うん、流されながら流れないものを持つ、愚直になれ、熊倉さんが、偉い方から若い頃言われたという話だったね。それに対して玲子さん姉さんね、流されながら流れないものを持っていなくちゃいけない年なのになと思いました。
なるほど
ものすごく可愛らしいでしょ。
可愛らしいね。
可愛らしいのよ、笑っちゃった。なるほど、ね、ものすごく可愛らしい。
いや、ね、ありがたいね。
ありがたい、ありがたい。
一言添えていただくだけでもね、励みになりますからね。なりますね。
それともう一つ、玲子さん姉さんがね、和敬静寂に関してね、うん、哲学的と思いましたと。
ほう、
ので股の折に混ぜて重ねて聞かせてくださいねということを言ってくださいました。
なるほど、
ね、皆さん優しいね、しっか
り聞いていただいてありがたいですね。
本当、
やはりこのただこういう、うん、僕にとっては結構頭を使った回だったのよ、うん、まあまあ回転させたというか、うちょっと自分の中でまず口に入れてみて、噛んでみて、歯の硬いうちでよかったとか言いながらさ、で飲み込んで、咀嚼して飲み込んでみて、消化されるまでとかっていうぐらい、まあまあ難しい、頭使ったんだけども、皆さんこれぐらいの話の方が好きなんかな。
いや、和敬静寂自体を知ってらっしゃる方もいるし、どうも玲子さん姉さんはもしかしたら初めてお聞きなさったかもしれないけど、人生を送ってらっしゃるからなんとなく感じたり、ちょっと深めてみたいという思いが終わりたり なさってくださったのかもしれない。でもう一人、
うん、
あの美恵子ちゃんね、
はい、
美恵子ちゃんはその流されながら流れないものを持つ、愚直になれという言葉に対して、バックボーンを失わずでも柔軟に柔らかくたおやかに生きていきたいなと思いましたと、うん、でもそれが難しいっていうメールをねくださいました。
嬉しいね、こうやっぱこう 自分の中で皆さん一回消化されて、
うんうん、
自分の言葉で、
うん、
その感想だとか、
うん、
今の頭に描いたことを、
うん、
口に出さなきゃいけないことをしっかり言葉として出してくれてるっていうところで、
そうそうそう、
みんな一回考えられてるっていうのがやっぱりありがたいね。
そうだから私が、まあ、きっかけみたいに言ったことに対してそれぞれいろんな思いとか、うん、お考えとか、
うん、
違うお考えもあってほしいし、うん、そういうこうなんていうのかね、うん、みんなで作り上げてる感じが嬉しいよね。
確かにね、まあ、それは一方的じゃなくてこういう形で、
うん、
皆さんはどう思う、我々はこう思ってるんだ、
う
ん、
そうそう、
皆さんどう思うのっていうような投げ合いに慣れてるから、うん、すごくいい状態、うん、
ありがたい、ありがたいです、
ありがとうございます、う
ん、それからちょっと前の配信でね、皆さんこうまとめて聞かれたり、
うん、
飛ばされたりそれでも聞いてくださるという方なんだと思うのね。ご機
嫌
ようっていうのがあったね。
聞いたね。
ね、ご機嫌ようについてね、翔くんが言ってくれたのね、うん、東京さのね、トラさんの葛飾島又あたりから四国のね、うん、愛媛のね山の中に嫁いできなさった安子三姉さんね、
はい、
私より10ほど上のお姉さんがね、うちに四尺さんの万事機嫌よくという色紙があり私は大好きですと、
うん、
どうせなら機嫌よくいようとずっと心がけています。ご機嫌ようの挨拶も中学校高校の頃あえてみんなでしていました。
お
だから東ほど上ということはそれで東京の下町ということであれば、うん、本当に移り行く日本を見といて
るね。そうやね、
70ぐらいの方だけどね、うん、
ってことはまさしくだ ね、
うん、それであえてその綺麗な若い女の子たちがねご機嫌ようということをあえて使ってたという。
しかも東京でしょ、
そう、
その当時の、
うん、
もう本当に復興の中での、
そう、なんか大事な言葉、
言葉なんだろう ね、
いろんな意味合いがあってそれを持ってこられたっていう感じがあるよね。いつもにこやかなねお姉さんよね。
いいね、そういうことを、うん、今でも教えてくれるっていいね。
そう、
しかも先ほどの皆さんも自分の感想だけじゃなくて、
う
ん、エピソードもさ、
そう
添えてくれてる
ってなると、添えてくださ
ってね、なんか当時の時代背景がよく時代を元に戻して考えてみるっていう話をするじゃない、うん、花ちゃんがさ、
うん、
まさしくそれよね。
そう、
今のご機嫌ようはこうかもしれない、でも昔のご機嫌ようは
そう、
あ、なんかみんなで使っていこうよっていう感じで使ってたよっていう時代だったんだなっていうふうには戻れた感じがしたので、
うん、
皆さんもねこう時代背景も一緒に添えてくれると、
ね、
私もっと頭温かせようと思います
ね。本当そう、400年前という捉え方もあるし、うん、何十年前、
うん、
この昭和ね平成
令和
に至ってね
至っては
この変革の時をね、
うん、
渡ってきた方のお言葉よね。
ありがとうございます、
うん、ありがとうございます。それからスローカフェのね北向さんからね、たくさんの人の名前が出てきましたねと。
バレちゃいました
ね。バレちゃった。
なんで気づいたんですかね。
たくさん
これはね、あえて名前呼んで聞いてもらうみたいな感じの見え見えだったから。
そうそうそう、
らららら
ね、
いやでもね嬉しいですからね。
そう、うん、それに対してねやっぱり前も 2,3 回言ったと思うけれども、うん、自分の考えじゃないものを人様のお考えを言う時には必ず誰かのお話ということは言わないと、
うん、
まあ自分にとってね自分が勘違いしちゃうね、自分って偉いんじゃないのかななんて簡単に人に呼ばれちゃうよ、うん、あこの人の考えじゃないなっていうのはすぐバレちゃうんだけど、自分が勘違いしちゃうのそれは恥ずかしいことだからね、
うんうんうん、
それはやめときましょうということでね、今頃言うんだけれど、実はもう一方でね、私はね、うん、そういう知的財産っていうの、
うん、
そういうものを共有してる、
うん、
共有するっていうお考えが昔の日本にはあったんじゃないかという気もしてるのよ、うん、
これは時代だね、
うん、
知的財産についてはまさしく考えたら時代な気がするわ。
今はねその個人 の,
なん
の
著作権とかそういうふうに言うんだけれど、
うん、昔の日本まだちょっと調べきれてないので、うん、具体的には言い表さないんだけれど、共通のものとしてもっと高めてもっといいものにして、そして未来に渡すというものを、そういう思いというのかしら、そういうことでその知的財産、例えば和歌歌とかね、そういうものに対してこの言葉をこれに変えた方がもっといいんじゃないかっていうようなことを正々堂々とやってたんだと思うの。それは自分の名前ということじゃなくて、もっといいものにして日本の精神を次の世代に残したいという、そういうあの美しい意味の知的財産に対する共有感みたいなものが実は昔の日本の人にはあったんじゃないのかなという気がちょっとしてる。
はあ、それはちょっと深いね。
うん、これがいあの言葉できちんと言えるようになりたいなと思うんだけれども、うんうん、ご飯ぼっ
ちだいよ。やっぱこう、うん、誰のものっていうので価値を高めて守らなきゃいけないっていう時代になってしまったからね。
それは多分あのそういう著作権とかいうのがいつ入ってきたのかいつできたのか知らないけれど、おそらく違うであったであろうという気がしてるのね。ただこれは私のいつものファンタスティックなお考えかもしれないんだけどもね。
ちょっとその辺の歴史もちょっと僕勉強せないからね、なんでできたのかだとか。
そうね、うん、それを石尾くんが言うておくれたらもう一つ時代背景ができて私の考えもパキパキパキッと言葉にできる、ね、
なので今回私の知識不足でした、
うん、ということで、どうもごめんなさい。
すみません、申し訳ないです。
いえ、そういうことです、
はい、
それあの今までお話ししたのが前回の和形静寂とか
ね。いや、まあまあ振り返ったよ。
うん、
まあまあご意見いただきましたね、
うん、ありがたいことです。
ありがたいね、うん、
それに付け足してちょっと非常にあの感動したことがあるのでね、
うん、
伝えさせてね。あの日曜日か土曜日かその時にテレビを見る時間では ないんだけれど、うん、テレビをパチッとつけたら題名のない音楽会っていうのをしていてね、
日曜8時とかかな、
あ、そんな時間で、ね、
朝の時間ですか
ね、うん、昔からあるね、うん、それを、まあ、バタバタしながらね、あのピアニストの26歳の子でね、住野隼人くんという、うん、東大出身のピアニストさんでね、カテインとかいう発信もなさっていて、あのピアノにおいては世界のなんとかというので賞をもらうような方でありながらバンドを組んだりとかいろんなことをなさっている華奢な綺麗なお兄ちゃん、26歳言うたら翔くんより
10下
すごい、
ね、すごいね、
すごいよ、うん、
10年前の僕が題名の前ない音楽会に出てた、う
ん、出るか、ない出てへんな、誘われもせんな、
それもし
でその子がね、
うん、
お母さんがあのピアノの先生だったから、うん、そのピアノをしていたと。でクラシックをねずっとやっていたんだけれども、うん、ある時ねジャズを見てしまったんだって、
うん、あら、
で初めてその
クラシック
とは全く違うね、うん、ピアノの弾き方だと思うね、
うん、
そうだね、
うん、
それでとても魅了されたので、
うん、
すっしっかり真似てみたんだって、はい、それしかないと思ったんだって、うん、私もバタバタしながらね見たり止まったり動いたりしてたんだけど、うん、すっかり真似てみたとおっしゃった時に、うん、アシスタントだともお姉さんがね、うん、真似てしまうとそこから出られなくなりませんかっていうようなことを質問したんだったろうと思うのよ、うん、そうするとね即答でその隅の隼人くんという子が、うん、とりあえず真似ないと何も出てこないんです
でしょうね。
あ、そうなの。
俺もだって今までのかなちゃんの言葉もさ、
うん、
まずはその型だとかさ、うんうんうん、真似るじゃない
、うん、
そうそうそう、確かにそうじゃない、
そう、
うん、
そうで私はその言葉にね、
うん、
そうお茶と同じようなものを感じたの、うん、ではっ としてね、なんと26歳の子が言うてのけたのよ。
悟ってるって
本当。とりあえず真似ないと何も出てこないと、
うん、
スパーンと言ったのね。これをちょっと踏まえてね、
お、
前にも、ご紹介したと思う、うん、お抹茶じゃなくてお煎茶の元、うん、先代のお家元さんで中澤博之さんという大爆梅砂流という流派のね、75歳ぐらいのね、中澤博之さんという先代のお家元さん、道道ね、
うん、
のつく世界、日本にいろいろあるでしょ、剣道、華道、茶道ね、いろいろあるでしょ。道の世界は形を全てね、全て道の世界は形を教える、見せる文化ですと。道というものはね、それはどういうことかというと、人には人の生きる形があるんです。宇宙には宇宙の形があるんです。これはあの北辰一刀流っていうの知ってる、剣道の、多分ね坂本龍馬さんも北辰一刀流だったような気がするの、違ったらごめん、千葉周作さんっていう人がいてね、北辰一刀流、これは北辰だから北極星というか、北斗七星というか、はい、それを見習うというか、それで
動かないというか、
そう、でもう後悔の人はね、
うん、
指針にするの、
うん、
それでもってできた流派、北辰一刀流っていうのもある。だから宇宙には宇宙の形があるんです
と。なるほど。
で花にも花の、植物には必ず123のあの流れ方を教えるんですと。植物には必ず芽を出して生きるその形があるんですと、
うん、
そういえば私昔あのお茶を、いやお花を習っていた時に、うん、心添えたいだったか、そういう言葉でね、123の形、
心添えたい
という3つのね、そういう芽の出方、植物には生きていく決まり事があるんですと、うん、いうようなことだったかなという、
うん、
それで話がくっついたんだけれども、で生き方を教えるのは嘘ですと、
うん、
形だけを教えるんですと。
へえ。
で学ぶというのは形、生き方は自分、あ、学ぶのは形で、
うん、
そして生き方は自分で見つけるもんですと、
うん、
で学ぶ、真似ぶですと、
うん、
真似る、さっきのね、とりあえず真似ないと何も出てこないと26歳の子が言ったんだけど、うん、学ぶというのは真似ぶなんですと、
うん、
でそれをが形を伝えるということなんですと。でい、あの生きる形を伝えるのと生き方というのは全然違うものですと、うん、で自分の伝えるべき形でお茶を入れてくれたら絶対に実に美味しいんですと。それが形というものですと、
うん、
いう話でね。
なるほどね。
おっしゃってたの。でも今はあのちょろっとポロッとおっしゃったのが、まあ、学校の先生の人、うん、なんだお前の生き方はと言
う
と、
うん、
生き方を言うじゃろと、
うん、
それは違うと、
うん、
いう話でもってね、ちょろっと。
いやでもね、その、うん、話全く変えていい？
いいよ。
なんかさ、そのたまにさ深く考えなきゃいけない質問をしてくれる人っていいよね、
うん、いいよね。
いい、なんか最近あ考えてないなったとか、何をどんな信念なのだとかさ、
うん、
なんか生き方あるのとか聞かれた時に、
うん、
パッと答えれんかった時もあったけん、
うんう
ん、たまにはそういう質問してもらわない
と、ちょっと
考えてない時
があるな、ね、考えるっていう脳がものすごく萎縮しちゃって、
うん、
何でも答えがすぐパッと調べれば出ちゃってしまうので、
うんうん、っていうのを今最後のやつで、
うん、
あちょっと思ったな。でやっぱそのさっきの26歳のピアニストの気持ちはすごく分かって、
うん、
これちょっとまあちょっと長くなるかもしれない、うん、これもしかしたら共感してくれるかもしれないけど、うん、まあ、その聞いたジャズよね、
はい、
何を聞いたか分からんけど、
うん、
俺もジャズめちゃくちゃ聴きよって、
そうじゃん。
でどんジャズもいろんな、うんうん、あるよね、うん、ソロもあるし、うん、あ、まあ、ガルテットだとかさ、うん、いろいろ
あるよね。
で僕はビッグバンドが好き
で、うん、そうやったね。
で、まあ、吹奏楽部もあるし、うん、でみんなでやるのが好きだったよ。でもしそのピアノの先生がいて、うん、ピアノの習ってる人の、うん、発表会映像とか見るやん、一、うん、人とかで弾く人多いやん、
うんうん、
でその人って、うん、お茶もそうかもしれんけど、うん、孤独じゃない、うん、お茶をさ突き詰めていって一、うん、人でお稽古とかさ、
うんうん、
それよりかはなんかジャズのさみんなでさ、うん、ドラム
乗せて
セッションしていった方が楽しいのを、うんうん、感じたんかなという話を聞いて、ね、やけん、うん、その何が言いたいかっていうと、うん、お茶の人もやか一人じゃなくていろんな人でみんなで作り上げていくっていう話をしたよね、
うん、
だからその辺はやっぱみんな人間で一緒なんやなっていうのを、うん、で特にこう親がピアノの先生で、
うん、
そういう環境で一人で黙々と練習をしよった、うん、まあもちろん親がね、うん、先生でいたかもしれないけども、そういう真面目に多分東大まで行った子ってことはさ、うん、めちゃくちゃ真面目だと思うわけよ、
うん、
そんな子がジャズに出会ったらさ、
うん、
そら気づいちゃうよ ね,
ね
楽しさを気づかせられるよね、
うん、だからバンドを組んでらっしゃったと思う、うん、その題名の音楽会で一人でも弾きなさったけどもグループでね、
うん、
弾きなさったりして、やっぱりそのセッションっていうの、
うん、
そのセッションをするためには翔くんも一人でようべあのこっそり
練習はしてた、
それを高めれば高められるほど、高めるほど合わさった時にもっと
めちゃくちゃ面白いよ
でしょ、
めちゃくちゃ
そういうことだと思う。
なので多分お茶の方も、うん、そういうお茶会だとかのためにみんな、うん、磨いてるんだろう、うん、だから今そんな環境がなくなってきてるじゃないの、
うんうん、
だからそれをなんとかしなきゃいけないと皆さんもがいてるんだろうなっていうのを今の話で僕は全く違うことを考えながら聞かせていただきました、う
ん、それいいです。でお茶会っていうのの根本はお茶事のことね、う
ん、あごめんね、
うん、いいのよ、そこにその分散分けたのがお茶会、うん、大寄せであったりするけれども、うん、それも目的はそのね、
うん、
というところに持っていってないとまた違う方向に行っちゃいますよということやらで、両方お客さんも自分も高めれば高めるほど話が面白くなるし、何をしてもだからちょっとお手前する側が何かが起こって席を外している間に炭を危ないと思って炭を入れて足しておきましたっていうようなことに利休さんも感激したことがあるのよ。
やっぱり前回のようなさ、
うん、
すごく僕にとっては難しかったやつも皆さん、
うん、
多分知識があるからさ、
うん、
多分それぐらいのものでもこうちゃんと打ち返せれるようなさ、
う
方ばっかり多いんだろうね。
いやいやいや、
すごいな。
若い子たちはさ、どう思ってくれたのかわからないけれど、うん、ちょっと面白がってもらえれば。
ああ確かにね、
うん、
若い方、私も同じく難しくて分かんなかったけども、うん、一緒に頑張りましょう。
本当ね、
はい、ということでじゃあそろそろお時間と、う
ん、はい、
今日はちょっとなんか不益流行なかなか話す時間がなかったけども、
中にでも盛り込んである感じでね、
う
ん、
たまにはねこういう振り返りの会をちょっとしていければなと思いますので、
はい、
今日もいろいろと教えてくれてありがとうございます、
はい、ありがとうございました。ごきげんよう、
はい、最後まで聞いていただきましてありがとうございます。
ありがとうございました。